黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は自然豊かな黒部市ならではのジオパーク給食についてお話を伺います。さて、今週も黒部市学校給食センターにやってきました。お話をお伺いするのは藤原久美さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだまだ残暑が厳しいですけれどもね、はい、夏休み今年は早々に終わってしまいましたけれども、はい、子どもたちちょっと寂しかったですかね。
そうですね、例年と比べるとやはり期間が短かったですし、ラジオ体操がなかったりいろんなイベントもなかったのでちょっと寂しかったかなとは思いますが、夏休み明け子どもたちの顔を見たら元気そうだったので安心しているところです。
その分あのお友達に会える学校が楽しみだったかもしれないです ね。
そうですね。
夏休みといえば藤原さんはお子さんの時はどんな風に過ごしていらっしゃったんですか。
そうですね、あのやっぱり夏休みといえばあの朝のラジオ体操に行って帰りに友達と遊んだこととか、あとは毎日学校のプールに通って冷たい水で唇青くなったところでプールサイドに上がって体を焼いていたこととか、外で遊んでた記憶が残っています。
さあ、それではあの9月なんですけれども、何か特別な給食って予定されてますか。
はい、黒部市では9月の給食で黒部ジオパーク給食を実施することになっています。
はい、ジオパークっていうのは何でしょうか。
ジオパークというのは大地の公園という意味で、地球や大地を意味するジオという言葉と公園を意味するパークという言葉を組み合わせた言葉です。
黒部っていうのはこう自然が豊かで、しかも高い山から美しい海まで、もう本当にあの高低差がすごいですよね。
そうですね、
その分あの自然も豊かで、まあ、自然の厳しさがあったり優しさがあったりするから、ジオパークにふさわしい場所ですね。いつ頃から始まったんでしょうか。
はい、平成30年度から始まりました。この年は7月に名水サミット in 黒部というのが開催されていまして、それに合わせて子どもたちにも立山黒部ジオパークについて知ってもらおうと、市内の幼稚園と小中学校の給食で黒部ジオパーク給食を実施することになったのが始まりです。
献立ってどんな特徴があるんですか。
はい、黒部ジオパーク給食では山から海へと続く高低差4000メートルの黒部の自然や地形の特徴を給食で表現しています。例えばこれまでの黒部ジオパーク給食では、平成30年度はパンダ石パン、名水スープ、千畳地フライ、ジルコンサラダといったメニューを出しています。昨年度の令和元年には黒部米のご飯、大地の恵みで元気もりもりに、清流で育った鮎の甘露に、黒部ジオサラダといった給食が出ています。
献立名はどれも工夫がされていて気になる内容ではあるんですけれども、
はい、
鮎の甘露煮っていうのは、はい、あのなんか子どもたちがあの給食で食べるそのメニューとはちょっとなんかあのいつもと違った感じがしますよね。
そうですね、おそらく黒部市でも初めて出たメニューだったんじゃないかなと思います。
はい、
こちらの鮎の方は黒部内水面漁業協同組合さんの方からあの鮎の提供を受けて、あの黒部の自然を味わってもらおうというので、あの出したメニューになっています。
子どもたちにもぜひその味わってほしいっていう、そういった気持ちがとても嬉しいですよね。
そうですね。
では後半は今年の取り組み、そして一つ一つの献立についても伺っていきます。 プロベザストーリー。
さて今週は黒部市学校給食センターの藤原さんにジオパーク給食についてお話を伺っています。後半は今年の取り組みについて伺いたいと思います。藤原さん、今年なんですけどもどういった献立を予定されていますか？
はい、今年は9月29日に黒部ジオパーク給食を予定しています。今年の献立はパン大師ご飯、黒部峡谷スープ、魚のジルコン揚げ、名水の里の味噌炒めです。パン大師ご飯は黒部産の黒豆と黒部米を使用した混ぜご飯で、黒部でよく見られるパン大師と呼ばれる白黒模様の花崗岩をイメージしています。黒部峡谷スープは食材の色合いで黒部峡谷の自然をイメージしたスープです。豆腐の白は黒部川の波しぶき、人参の赤はトロッコ電車、チンゲン菜は木々の緑のイメージです。魚のジルコン揚げでは富山湾で獲れたブリを使用しています。日本で一番古い鉱物ジルコンをイメージした揚げ物で、富山湾で獲れたブリの切り身に黒部産の米粉をまぶして揚げます。衣に白いりごまを加えることでジルコンの粒を表現しています。名水の里の味噌炒めは黒部の美味しい水の恵みで育った名水ポークやマコモタケを使用した炒め物です。育児地区で栽培されているマコモタケは地下水が豊富な土地のおかげで大きく育つそうです。
今 の, あのお話を伺っていて、そのこれまでに知らなかったそのジオパークのことっていうのは給食から学べる良さっていうのがありますよね。まあ、パン大師っていうのがその一般的に言われてるってことも私知りませんでした。
そうですね、見たら見たことある石だなっていうぐらい黒部ではどこでもある石なんだそうですが、世界で一番速いスピードでこう出来上がった花崗岩とか、なんかそういう特徴もあるそうでして、興味を持ってもらえるきっかけになればいいなと思って献立に取り入れてます。
ブリが出てきたり、はい、それからマコモタケが出てきたり、その高級食材が結構出てきて、その料亭みたいな、なんか感じですよね。
そうですね、なんかそう言っていただけると確かにちょっと黒部の美味しい、富山の美味しい恵みをいただける貴重な給食になってるのかなと思います。
なかなか自宅でその少しずついいものを食べるってこともちょっとこう限界があるというか難しいところもありますしね、子どもたちにとってもいい機会になりそうですね。去年の子どもたちの反応ってどんな感じだったんですか？
そうですね、やっぱり献立名が珍しいので、これどういったメニューなんかなってちょっと不思議に、食べる前は不思議に思ってたりするみたいなんですけど、やっぱ給食の時間に食べながらこの献立はこういう意味だよっていうので説明したり、ちょっとクイズを交えて紹介したりするとちょっと楽しく興味持って食べてくれている様子が見られました。
そうですか。こういった献立については黒部市のホームページをご覧いただきましたら、そちらにも載ってますのでね、皆さんもぜひご覧ください。そしてジオパークについての詳しいことも立山黒部ジオパークのホームページがありますので、そちらをご覧いただければと思います。ということで今週は9月の給食ジオパーク給食についてお話をお伺いしました。お話は黒部市学校給食センターの藤原久美さんでした。藤原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリー、いかがでしたか？こうした特別な給食を通して地元愛、郷土愛というものが育まれていくのだなと思いました。来週は給食センターの方に秋に向けた献立などについてお話を伺います。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。